ます。
時刻まもなく10時15分になるところです。クラシックズレオリ、月の3番目の水曜日は高専宝探し花咲く街の技術者たちをお送りしています。情熱の真っ赤なバラを捧げようという、そういう情熱を持って技術者を育成をしているというところで、今日は函館工業高等専門学校技術教育支援センター企画運営グループの河井正人さんがいらしています。ご専門が加工技術と熱機関ということなんですが、今日はいろいろと、装置も持ってきてくださいました。まずは河井さんです。おはようございます。よろしくお願いします。政治のせいに人と書いて正人さんとおっしゃるそうですが、はい、実はお兄様も人がつくんですってね。
はい、
なんておっしゃるんですか。
文人と言います。はい、歴史の史にですね、人と書いて文人と言います。はい、
じゃあまさちゃんふみちゃんって呼ばれてたんですか。
そうですね、言うの恥ずかしいですね。
はい、嬉しいのは函館のご出身だそうですが、小中はどちらだったんですか。
小学校は弥生小学校で、はい、中学校は西中学校でした。
ああ、住んでたエリアはそうすると船見町。
そうですね、船見町に住んでいて、はい、この FM イルカのあたりもうろうろしてた感じです。はい、はい、
その正人さんですけども、今ご紹介した技術教育支援センターの企画運営グループの一員というふうにご紹介しました。これはどういうセンターで、どういうグループというふうに考えたらいいんでしょうか。
はい、技術教育支援センターといいますのは、技術職員と呼ばれる職員の集まりでできた、組織なんですけれども、主に、授業とかですね、実験とかですね、そういうところで、まあ、先生が授業されるんですけれども、まあ、実際に何か実験をしましょうですとか、何か機械、装置を使いましょうっていう内容になった時ですね、学生さんの指導の補助に当たったりとかですね、で、そういう設備っていうのは当然日頃からメンテナンス維持をしなければいけないので、そういう仕事をしたりということをする、職員ですね、はい、の集団ということになります。
は
い、
でその中で企画運営グループという、そうするとその企画という面ではどういうような。
あ、はい、そうですね、その組織の中でそのセンターですね、技術教育支援センターとしてどんなことをこれからやっていこうかと、取り組んでいこうかと、そういう意味での企画になりますね。はい、そういうのを、まあ、考えていくと、まあ、自分一人ではないんですけども、センターの皆さんと一緒に考えてやっていくっていう仕事してます。
はい、で母校でお仕事してるわけですね。
はい。
まあ、今ちょうど入試のシーズンですけども、はい、高専受けようかなと思われたのはどういういきさつですか。
そうですね、中学校の時の担任の先生の影響が大きいですね。それまでも、まあ、テレビでロボットコンテストとかを小学校の頃から見てましたので、漠然とは高専っていうものを知ってたんですけれども、はい、自分が行くっていう意識は特になくてですね、それで、まあ、ものづくりに興味があるよっていう、まあ、中学校でと技術だったり、まあ、理科の内容とかですね、そういうのに興味があるっていう中で、進路を考えていくときに、高専っていうものがあるよっていうのを、まあ、具体的にですね、先生からちょっと教えてもらって、そこからちょっと受けてみようかなと考えたってところですね。
私もこのコーナーを始めるにあたって、はい、高専にお邪魔したんですけど、キャンパスも大きいですし、校舎もすごく広くて。
そうですね。
ねえ、びっくりしました。
はい。
入試の時はドキドキしませんでしたか。
ああ、そうですね。確かに、中学校とは全然規模が違いますので、はい、中学校何個分だろうっていうような、本当に迷ってしまうような校舎でしたので、確かに緊張しましたね。
さあ、そして高専を卒業なさった後、実はスムーズに今のポジションに就いたわけではなくて、一度民間でお仕事をされたんですね。
国なんですけれどもね。
あ、そうだ、国の機関で空港でお仕事をされた。
はい、そうですね、学校とは別の仕事をしてました。
あ、どんなお仕事。
ですね、空港事務所っていうところなんですけれども、はい、私は特にその中でも機械設備の担当でしたので、皆さん見たことがあるとすると除雪車両ですかね、はい、空港がたまに雪が降って大変なことになってますという映像がテレビで流れるときに、黄色い除雪車が走ってると思うんですけれども、はい、ああいう除雪車両の維持管理ですね。自分で除雪をしてたわけじゃないんですけれども、そういう設備を維持管理するっていう仕事とかですね。はい、あとは滑走路には灯火、明かりが ありますけれども、その明かりが万が一、停電を起こして消えてしまってはいけないので、非常用の発電装置、大きなエンジンですね、が、あの建物の、空港事務所の建物の中にありまして、そういうものの維持管理とか、そういう仕事をしてました。
根っからの技術者なんですね。さあ、そして今日ですけれども、面白い実験装置といいますか、私にはもうこういうのは、はい、理科の実験室を思い出すような嫌な記憶が蘇るのでございますが、まずは、くるくると風車で回るような感じのアクリル製の円盤のものが今回してくださったんですけども、はい、薄いレコード盤みたいなものをこう回してくださいました。はい、これは2台持ってきていただいてるんですが、はい、何なのでしょうか。
はい、スターリングエンジンと呼ばれるもので、
はい、
まあ、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンと同じエンジンの一種ということになります。
はい、ご専門が加工技術と熱機関というあのことなんだそうですが、
はい、
エンジンっていうのを日本語で言うと、
はい、機関ですね。
機械の機に関係の関で、エンジンっていうのは機関っていう意味なんです
が、はい、
でこのスターリングエンジンというのはそうしますと日本語で考えるとどういうエンジンなんでしょうか。
概念機関って呼ばれる種類になります、
はい、概念
外で燃える機関エンジンと書いて概念機関ですね、
はいはい、具体的にはどういうものをイメージしたらいいんですか。
そうですね、皆さんが一番ご存知なのは蒸気機関車ですね。蒸気機関ですね、
はい、
あれも概念機関の仲間なんですね、
はい、
要は外からエンジンの外から、まあ、加熱をする、
はい、
蒸気機関車は石炭を燃やしてたと思うんですけども、はい、外から加熱して蒸気機関は中の水を沸騰させて、
はい、
まあ、エンジンを動かすというものですね、はい、スターリングエンジンは外から、まあ、何らかの方法で加熱をして、
はい、
中の空気ですね、水じゃなくて空気なんですけれども、はい、こちらはを膨らませたりして動くエンジンということになります、はい、
ちょうど大きめのマグカップの上に置けるぐらいの、円柱のものが下の方に台座のようになってあるんですが、これをそっくりそのまま熱いお湯の入ったマグカップに乗せると、
そうですね、
実は今ちょっとあのお茶にお煎茶の入ったお茶の上に乗っけてみたんで、そうするとこの 熱いお湯だとこの円盤のように縦にこうくるくる回るような観覧車のようなものが回るんですか。
はい、はい、そうです。
今手回ししてますが、中にスポンジみたいなのがあってこう上下してるんですね、
はい、
この
中の上下してるスポンジが味噌でして、はい、中の空気をですね、はい、まあ、仕切る役目をしてまして、こうなると下で空気が温められて膨らみます。
あ、はい、スポンジ のものが上にこう上がってるとその下にある空気が
温められて膨らみます、
はい、はい、膨らみます。
今度そのスポンジが下に下がると、はい、さっきまで温められていた空気は上に移動しますので、
押し上げるような感じで上に上がります。
そうすると今度は上は冷やされていますので、はい、外から冷やされていますので、はい、中の空気は縮みます、
はい、
その繰り返しがまず1ステップ目です、
はい、
動く仕組みの、
はい、
そうしますと今空気がどうやって膨らむか縮むかっていうお話をしたんですけども、はいはい、その空気が今度はここに、あ、ごめんなさい、またここにって言っちゃいましたね、はい、ゴムの膜がエンジンの上についてるんですけども、
はい、
そこが膨らんだ出たり入ったり膨らんだり縮んだりしてるの、
あ、見えます、はい、ちょうどあの上の一角に丸い穴があってそれがゴムで蓋をされているんですね、 それが、はい、膨らんだり縮んだりしながらこう上下するのを支えていると。
そうですね、はい、なので先ほどご説明した空気が膨らんだり縮んだりっていう力で、
はい、
このゴム膜がへこんだり膨らんだりするわけですね、はい、それを、まあ、うまく機械仕掛けを使って回転する回るっていう動きに変えているっていう、
本当にくるくる回ってる観覧車が動いてる様子ですよ皆さんこんな風に理科の時間に教えてもらえれば苦手な私もちょっとはマシだったかもしれませんじゃあそういうことを授業の中で実際に動かしてみせたりとか。
そうですね、はい、もうちょっと本格的なスターリングエンジンを使って、
はい、
もうちょっと実験ですね、本当に、はい、そのエンジンの性能を測ってみましょうとか、はい、そういうことを実験授業でやったりしています。
スターリングエンジンというのが概念機関とおっしゃいました、はい、そうすると内側で燃えるものもあるんですね。
そうですね、そちらの方がどちらかというと皆さん身近な自動車に積んでいるガソリン エンジンですね、はい、あれは内燃機関、
内燃機関って
呼ばれるものですね、はい、内で燃える、内側で燃えると書いて内燃ですけれども、はい、ガソリンエンジンは、まあ、その名の通りガソリンをエンジンの内側でですね、はい、燃やしてその膨らもうとする力でエンジンを動かしているということで内燃機関って言われます、
はい、個人的にもこのスターリングエンジンというのは研究の対象になさってらっしゃるんですか？
そうですね、非常に歴史は200年程度ありまして古いエンジンではあるんですけれども、はい、まあ最近また注目されてきているエンジンですので、それをまあ研究のテーマとして取り組んでみようかなと思っています、
はい、具体的にはどういうことを今なさってらっしゃるんですか？
そうですね、先ほどご説明しましたガソリンエンジンと比べますと、まあ何で温めてもいいわけですね。外燃機関スターリングエンジンは何でもいいから外から温めてあげれば動くという特徴がありますので、はい、別にわざわざ化石燃料、石油を使って動かす必要はないエンジンですので、はい、函館で言うと分かりやすいのは湯の川の温泉ですね。例えば足、そうですね、足湯のあたりとかですね、湯の川に足湯ありますけれども、はい、ああいうところのお湯を使って、で冬ですと雪がありますので、お湯で温めて雪で冷やして、それでエンジンを回してスターリングエンジンを動かして、でちょっと電気発電をできれば、あの足湯のところの明かりがつけれたらいいなとかですね。
なるほど、エネルギーが循環していくわけですね。そうですね、よく考えるとね。
そうですね、お湯と、お湯は温かい、熱いというエネルギーですね、
はい、
で雪はまあ冷たいという、はい、その2つの差で電気を作ってあげようということですね。
今大雪で除雪が大変で、はい、もう本当に大雪の地方では一家に一台除雪機があるっていうのが当たり前らしいですけど、そういうものもそういう電力で概念、はい、エンジンで作動したら、はい、すごく嬉しいですね。
そうですね、その雪を邪魔者ではなくて、エネルギーの源っていう形で捉えることができると、はい、すごい面白いなと思いますね。
そうするとそのもう枯渇していくことが懸念されている、ガソリン石油とかそういうものなどに対して、こう自然の恵みのあるものをエネルギーに、はい、エンジンに変えていくという、はい、頑張ってノーベル賞をもらってください。実はそういう研究も、はい、研究するにあたってはいろいろなお金もかかるということで、はい、外部からのサポートも得るということで、いろいろと成功してるんだそうですね。教えてください。
先生方はですね、はい、教員の皆さんは研究をするっていうのが大事な仕事の一つになってますので、そういう、まあ、費用的な面でもですね、学校としてちゃんと措置がされてるんですけれども、私たち技術職員はあくまでも授業の支援をするっていうのが主たる仕事ですので、はい、そういう学内での費は持ってませんので、そういうところを外部から、はい、研究資金っていうのをちょっといただい申請していただいてですね、
はい、
で例えば私の場合はスターリングエンジンですけれども、そういうものについて研究をさせていただいているということになります。
いろいろな先生方のお話聞くと、やっぱり、いろんなサポートを受けるために申請して、それでお金がつくっていうのはある意味、社会的なこう認知を受けるということで、はい、励みになるっておっしゃいますけど、やっぱり責任もありますね。
そうですね、私たちが申請しているものですと1年間っていう研究期間が定められて、はい、お金をまあ、いただくんですけれども、はい、その中で、まあ、うまくいかないことももちろんあるんですけれども、まあ、何がしかの成果を上げてそれを報告するっていうことが義務として課されています。
はい、今現在はどのあたりまで自分としては研究の成果を達成したいと思ってらっしゃるんですか？
そうですね、スターリングエンジンに関しては、まあ、学校のですね、設備を使って大きなエンジンとかも作ってですね、かなり独自の形のエンジンも作ったり実際してある程度の成果は出てますので、それを、まあ、実際の場でですね、活用できる形に、まだ試作のエンジンですので、はい、実験室でしか動かせなかったりするんですけれども、その実際の場にうまく適用していけたらいいなと。例えば工場ですと何か廃材を燃やして無駄に熱を捨てているとか、まだまだ小さな工場とかでもありますので、そういうところで実際にもし使って発電ができたらすごいいいなと
思っています。本当ですね。電気代もね、値上がり値上がりというニュースが聞こえてくるたびに、はい、なんとかならないかと皆さんね、思ってらっしゃるわけでね、無駄に流れているそのエネルギーをなんとか有効に活用できるという、はい、期待しますね、はい、それから先ほどご自身がロボコンを見て、はい、ああいうのも面白そうだなと思っていらしたように、はい、今ではその学校で学生さんたちに実際に簡単なロボットを作って、
はい
はい、指導してるとか、今日持ってきていただいて、こう面白いんですけど、はいはい、なんかあの自動車のクレーンみたいな感じの装置だなと思って見てるんですけど、はい、何をするロボットなんですか、
はい、これはですね、積み木を積み上げるロボットなんですけれども
ちょっと動かしてみていただけますか、はいはい、
車輪がついてるタイプで、
はい、三角形の台車に車輪、あ、動いた、前に
ゆっくり動いたり早く動いたりします、回ったり
回転もするんですね、
はい、
でそのクレーン部分ですけども、はい、これは一体何の役目を、
はい、でクレーン部分はこのクレーンが上に上がったり下がったりできるんですけども、はい、でそのクレーンの先にですね、積み木をつかむ手がついてます。
あの鍵状のこうやってグッとつかむ、
そうです ね、まあ、マジックハンドのようなイメージを持ってもらえれば、
あれ便利です、高いところのものを取ったりする、はい、その先っちょですね、はいはい、
それを使って積み木を下に、はい、まあ、床にですね、置いてある積み木をつかんで、まあ、競技会だったので、その台のある高さの台の上に乗せなさいという競技だったので、はい、クレーンをぐーっと上げてですね、でそのつかんだ積み木をポンと置くということをするロボットになってます、
は
い、
これまあ、高専の学生さんたちはもういろんなもののロボットに慣れてますけど、ええ、全然知らない子どもたちとか見たら、わーとか、
そうですね、
キャーとか、
はい、学校の開放授業ですね、はい、あの外部の方に来ていただくイベントとかで何回か出してるんですけど、やっぱり喜んでいただいて、はい、
こういうものも、あ、こんな動きをするロボットがあったらいいなとか、はい、今までにないその特徴を持たせたいなとか思うと、はい、もう皆さんこう昼夜寝ずにいろいろアイディアをこう出しながらイメージ通りにいかないぞと、
そうですね、
いろいろあるわけです。
そうですね、その時間が一番楽しい時間でもあるんですけども、あ、まあ、当然いろいろな制約があるんですよね。競技会ですと、例えばどのサイズ以内に作りなさいとか、例えばこの競技の時だと一辺が25センチの、まあ、正方直方体ですか、サイコロですね、はい、一辺が25センチのサイコロの中に収まる大きさで作りなさいっていうルールがあって、
はい、
でも積み木を積み上げる高さは30センチの台の上に乗せなさいとかですね、だから自分よりも高いところに乗せなきゃいけないとかですね、
はい、
そういうところでどうやったらそれがうまくできるかなっていうのを考えるですね、
そもそもその人間の動きをロボットが代わってやってくれるというか、はいはい、まあ、いろんな、介護の分野でも手助けがあったりとかあるわけですけど、
はい、
そうするとその動きのヒントっていうのは何か自然の中とか人の動きとか、はい、犬とか猫とか、はい、なんかそういういろいろあるわけですか、
そうですね、学ぶチャンスっていうのは自然からヒントを得るってことも多々あると思います、はい、実際そういう製品も多いと思います。あとは、事例といいますか、うん、まあ、機械、いわゆる機械というものを作られ始めてどれくらい経つのかちょっと私もわからないですけども、やっぱりありとあらゆる人が膨大な歴史の中でいろいろな機構仕組みですねを考えてきた蓄積があるわけですよね。そういうものをですね、参考にさせてもらって、あとはそれをちょっと今回の問題にアレンジしてとかって考えて作っていくっていうことが割と私の経験上は多いかなと思います、
なんかすごいなってこう動きをロボットの動きとか見てるとなんか人間を超えてるよこれ今にフィギュアスケートのあのスピンだってできるようになるんじゃないかって思うぐらいですけど、そういうそのこう技術を学んでそれを蓄積したものを実際に形に置いて、それが私たちの実生活のこう利便性だとか向上に役立つという、はい、そこがやっぱり味噌というか、
そうですね、
面白みという、はい、ただただ面白いものを作るとかではないわけですね。
そうですね、ただ確かに面白いって思うってことも大事なモチベーションなんですけど、楽しい興味深いと思うってことですね、うん、ただ目的はそこではないので、
はい
はい、最終的には 役に立つもの、工学、機械工学科っていう、生産システム工学科とかっていう工学っていうのは結局最終的には社会に役立ってなければいけないで、ものですので、
はい、
その辺が科学とはちょっとまた違いますよね。
あ、
科学は純粋に興味深いとか、今わからない、まだわからないことに取り組むっていう側面が強いですけども、工学はその科学で発見された新しいなしことから何か社会に役立つことをしようと、そこをつなぐのは工学っていう位置づけになると思います。
そっか、プラモデル好きだったまさひとちゃんがこんなに立派になって地域に貢献をしているという
一人前なことを言うように
せっかくの機会です。高専という学校、はい、あるいはそこで働いていらっしゃる先生方のお仕事がまだまだよく分かっていらっしゃらない方も多いかと思いますが、
はい、
こんなお仕事をしていますよ、こんな意義がありますよという地域の方へメッセージがありましたら、はい、あるいはこれから進路を考えていらっしゃる若い方々に対しても、あ、まあ、地元の先輩として、はい、ありましたらお願いします。
そうですね、高専っていう知名度は非常に微妙なところがあると思います。函館はまだ地元に高専が実際ありますので、まあ、聞いたことはあると、高専っていう言葉は聞いたことがあるっていうのは大多数の方だと思いますね。で、それ以上の情報は驚くほど知られていないというのが実情だと思います。下手をすると、中学校の先生でも5年生の学校だってことが怪しかったりですね、4年生だと思ってたりですね。
おいおい。
とかもあるくらいですので、ね、そういうところはやっぱり情報発信をもっと意識的に自分たちしていかなきゃいけないんだろうなと考えています。その一環でですね、公開講座っていうものを、はい、まあ、学外の方に実際に学校に来ていただいて何がしかの講座を受けていただくとかですね、あと逆に出向いて出前講座授業って形で小学校中学校に行って何か やらせていただくとかで、そういう中で、まあ、科学というかそういうものに興味を持っていただいて、その流れの中で高専というものも意識してもらうってことに取り組んでいますね、
はい、そうですね、はい、こうして毎月いろいろな方々に出前で講義をいただいているという、今月は高専宝探し花咲く町の技術者たち、函館工業高等専門学校技術教育支援センターの企画運営グループご専門が加工技術熱機関の河井正人先生にお話をいただきました。実験道具も見せていただいて、河井先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。